だんだん鮭の話になっていきますけれども、ホルモンによって、どういうことが予想されるか。で、普通はその生殖機能に影響を及ぼすとかっていうことが、危惧されてるんですけども、決してそうではないと思います。水を介してということは、特に一生を、水中で生活する鮭では、3つの期間に分けてみたんですけど、受精から孵化、浮上して海に行くところ、それから海洋から母船に帰ってくる時で、生殖生理への影響と、これは一般によく皆さん、非常に研究が進んでいるところです。ただそれだけではなくて、神経生理、神経系、神経感覚系にどういうふうな影響があるか、から成長の生理、この3つが多分、もし今以上にその、陸上からの環境ホルモンの転化というのが増えるんであれば気をつけなくちゃいけない。で、男の子がなぜ男の子かっていうと、生まれる時に、母体にいる時だったか、テストステロンのサージがあるんですね。それで、それが男性型の脳、男の子供は機関母だっていうのをよく言われますけど、それはやっぱりそのテストステロンのサージがあって脳を男性型にしてるんですけれども、もしその女性ホルモンなんかがあって、そういう時に脳の成分化っていうことが、あると思うんですけども、そういうものに影響すると、その体はオスなんだけど、メス型の脳を持っているサケであるとか、それから感覚神経系ではその、後で出てきますけれども、川から海に行くときにその川を覚えるんですけども、そういうのが覚えられなくなるとか、それから、これは女性ホルモンの影響ですから、卵黄形成が促進されると小型のサケが帰ってくるとか、これは環境ホルモンの影響でなくても、今孵化状産のサケっていうのが問題になっていて、小型魚の問題はあるんですけども、そういうことであるとか、それから感覚神経系に悪影響があると、その母船を覚えてないと帰ってこれなくなるとかっていうことがあると思います。で、こういうのが統合されて、鮭の生活史に異変が起きて、鮭資源が減っていくのではないかなと考えています。